マタイによる福音書16章5節から12節まで。新約聖書マタイによる福音書16章5節から12節、新約聖書の31ページです。弟子たちは向こう岸に行ったが、パンを持ってくるのを忘れていた。イエスは彼らに、ファリサイ派とサドカイ派の人々のパン種によく注意しなさいと言われた。弟子たちはこれはパンを持ってこなかったからだと論じ合っていた。イエスはそれに気づいて言われた。信仰の薄い者たちよ、なぜパンを持っていないことで論じ合っているのか、まだわからないのか、覚えていないのか。パン5つを5000人に分けたとき、残りを幾かごに集めたか。またパン7つを4000人に分けたときは、残りを幾かごに集めたか。パンについて言ったのではないことがどうしてわからないのか。ファリサイ派とサドカイ派の人々のパン種に注意しなさい。その時ようやく弟子たちは、イエスが注意を促されたのはパン種のことではなく、ファリサイ派とサドカイ派の人々の教えのことだと悟った。私たちとイエス様とのやりとりを、私たちは福音書の中でいろいろと見ることになります。それを見ていきながら、改めて弟子たちが私たちと同じだな、あるいは自分と同じだなと気づかされることあるんではないかなと思います。今日の箇所もそうですね。イエス様が弟子たちを導いて、そして弟子たちに本当に大切な事柄を確かに教え続けてくださいました。どういうやり方で教えたか、弟子たちと一緒に歩みながら、弟子たちはイエス様に従いながらそのことを学んでまいりました。私たちもしかりであります。信仰から信仰へと歩んでいくときに、私たちはただ聖書に向かい合っただけでは信仰の事柄学べません。聖書を通してイエス・キリストに従いながら学んでまいります。そしていろいろなことを経験しながら学んでまいります。御言葉の中に私たちの生活の姿を見、あるいは反対に生活の中に御言葉を見るようにして学んでまいります。イエス様のお言葉はその通りだな、こんな感じで弟子たちは学んだわけですね。おっしゃってる時にはよくわからなかったけども、あ、イエス様のお言葉はその通りだな、こう学んだわけですね。反対にイエス様がなさることや、あるいはイエス様があちら行ったりこちら行ったり、弟子たちにはその行動をよく理解できませんけれども、そのように従いながらイエス様のお言葉を聞いたり、また行動についていくことを通して、あ、なるほどそうかと、そのように悟っていきました。今日のところでイエス様は弟子たちに一つのことを教えてくださいました。ファリサイ派とサドカイ派の人々のパン種によく注意しなさい。大切な御言葉です。ファリサイ派とサドカイ派の人々のパン種によく注意しなさい。だけども弟子たちはそのことを聞いたときに理解できませんでした。なぜか弟子たちの心はパン種と聞いた途端にパンのことだ、そのように受け止めたからです。それはなぜかというと、弟子たちにとってはそのパンというのはとてもその時重要なことだったからですね。 パンを持ってくるのを忘れたとあります。パンを持ってくるのを忘れた。お腹が空いていたでしょう。お腹が空いていてどうしようかとこう考えていたと思うんですね。いやー今日の昼は何食べようかとかですね考えていたと思うんです。今日は何を食べようか、食べるものはないぞとこう考えていたと思うんです。そのことをこう考えているもんですから、イエス様がパンだねというと、あパン、イエス様パン持ってこないから怒ってるのか、こう考えてしまいました。私たちもそうですね。自分の関心事というのがありますから、その関心事というのはそんな単純なものではないですね。私たちの生活全てがそこにあるわけです。起きてくること全てがそこにありますから、もう関心事というものに私たちは言われた言葉をガーッとこう引っ張ってしまう。私も教会のことに関心があるもんですから、家内と話をしているとググッと引っ張って教会のことに全部結びつけてとこう言われることがあります。まあ、ある意味で私と話しても面白くないということなんですが、まあ、そういうふうにこう本当に関心事というものが私たちはですね、言っていることがあるいは教えられていることをググッと引きつけてしまう。でもこれはやめられないですね。私たちは生きてますから。弟子たちもそうです。何回もこれを繰り返します。何回も繰り返します。弟子たちはある意味で非常に素直な人たちですね。また弟子たちはイエス様の前で体裁を保つこともできません。イエス様の前でいろいろ恥ずかしい姿も本当に晒してしまうわけですね。イエス様から何度叱られても、自分たちの間で誰が一番偉いかということを考えることをやめられない、やめられない。お互いに比較したり、こっちが上かこっちが下か、イエス様からこっちが目をかけられてるか、あるいはおもんぜられてるか、これをやめられない。やめられないどころではなくて、イエス様のところに行って、イエス様お願いです、私と弟、私とお兄さんを本当にあなたが御国を立て上げるときにはその右と左に座らせてください、まあ、大事にしてくださいみたいな感じですね。関心事がありますから、言われた言葉が全部その関心事のところへこうグッと引っ張って理解されてしまう。私たちは改めてここから一つのことを学びたいと思います。イエス様はヨハネもそうでしたが、イエス様を指し示したバプテスマのヨハネもそうでしたが、悔い改めて福音を信じなさいとおっしゃいました。悔い改めて福音を信じなさい、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。この悔い改めてはですね、勘違いしてはいけないんです。聖書も知らず、キリストのことも知らない世の人々が悔い改めてイエス様を信じなきゃない、その悔い改めだと考えたならば、これは勘違いです。この悔い改めては信じている者たちこそ悔い改めてなんですね。実際イエス様はユダヤ人のところに行きました。聖書の御言葉も知り、聖書の約束も知り、自分たちは神様を知っていると思っている人々のところに行ったんです。私はここにまず使わされていると言ったんですね。反対にもう私たちが見たようにカナンの女がですね、イエス様のところに来て、その異邦人の女の人がイエス様のところに来て助けてくださいと言ったならば、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとこうおっしゃいました。まず神様を信じる、神様から選ばれたこのユダヤ人たちなんだと教えれば教えるほど、イエス様に対して反発する、そのような人たちこそまず悔い改めて福音を信ずべき人々なんだと。だから忍耐強く、殺す相談をされてもそこから離れません。イエス様をどうやって殺すか相談をし始めたことをよく分かってます。だけどもそこから離れません。そこに伝え続けます。そしてそのメッセージの根本にあるのはやはり悔い改めて福音を信じなさいです。だから悔い改めは 信仰を悔い改めてなんです。信仰を悔い改めて。私たちが信仰から信仰へと歩んで、その信仰によってその人が立っている場所があります。その人が導かれているところがあります。そこから悔い改めてです。弟子たちこそ、さらに悔い改めてだったんですね。まあ、それを本当に分かりやすく私たちは見るわけです。弟子たちもイエス様に従いながらイエス様の教えを聞いているけれども、それが心の中でまとまらない。改めて悔い改めて。イエス様はこうおっしゃいました。イエス様はパンを持ってこなかったから、こんなパンのことをイエス様がおっしゃってるんだ、パン種のことをおっしゃってるんだと論じ合った弟子たちに向かって、信仰の薄い者たちよ、なぜパンを持っていないことで論じ合っているのか。なぜパンを持っていないことで論じ合っているのか。私が言ったのはそのことではないぞと。そこに自分たちの関心事のところに囚われるなということですね。信仰の薄い者たちよ、改めて悔い改めて聞くべきこと、見るべきことを見てしっかりと受け入れていきなさいということですね。まだわからないのか、覚えていないのか。パン5つを5000人に分けたとき、残りを幾かに集めたか。またパン7つを4000人に分けたときは、残りを幾かに集めたか。これは決定的な経験でしたね。弟子たちは2回経験したわけです。5000人、男で5000人の人たちに上がいて、その人たちを早く解散させようとしましたけれども、あなた方がこの人に食べ物を与えなさいと言われて戸惑った。しかしイエス様がこの5000人の人々に十分に食べさせて余るほど与えた。これを経験しました。でもそれを経験したけど、またしばらくしたならば、今度は4000人の人たちを相手に、同じように弟子たちは戸惑い、またそこでもイエス様が十分に食べ物、必要なものを与えてくださることを経験しました。まあ、実際弟子たちがですね、有り余るほどのものをしっかりと蓄えて歩んだことでないことはよく分かってます。蔵を建ててですね、そこに全部収めて、さあこれから我々の活動は十分だぞ、こんな歩みをしたのでないことは分かってます。だけどもイエス様と共に歩むときには、いつでも必要は満たされるということは、一度二度この経験の中から悟るように、経験もし、またイエス様は教えにおいても教えていたわけですね。あなた方の天の父はあなた方に必要なものを一切ご存知であると。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。それは異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。だから必要なものをご存知な神様に委ねて、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。教えにおいても経験においても、このことがはっきりと示されていました。私たちが悟る、あるいは理解するという事柄でありますけれども、この悟る、理解する、この悟る、理解するというのは、経験したこと、学んだこと、教えられたことが、よく一つにまとまるということです。私たちはですね、その時その時に、ああこれを学んだ、ああその時その時にこれを見た、これを経験した、こういうふうにバラバラの仕方で歩みを重ねてはなりません。イエス様がおられるんですから、あらゆる道でイエス様がおられるということ、あらゆる道で神が共におられるんですから、このことをよく悔い改めて信仰を新たにしながら、そのお方のもとで学んだこと、経験したことが一つにまとまるように理解する。これが悟るです。 いろいろそのような経験があっても、あるいはそのような理解があっても、とても不安に駆られたり、今までとは違うぞというふうな恐れに取りつかれたくなるようなこともあるかもしれませんが、でもそのような中でも信仰によってという時には、信仰において経験したこと、学んだこと、そこにとどまるですね。弟子たちもそうですね。自分たちの持っている袋の中にですね、パンがないことにこだわり続けないで、ああ俺たちはパンを持ってないぞ、このことにこだわり続けて、私たちも実際弟子たちの立場においてみたら、とてもそれにこだわると思いますね。でもそこにこだわり続けないで、イエス様がいるからです。神様が共にいるからです。悔い改めて福音を信ぜよ。福音とはイエス・キリストです。悔い改めて福音を信ぜよ。信仰を悔い改めてです。今信じています。だけども今信じていることが信仰の完成形ではありません。今のその信仰を悔い改めて福音を信ぜよです。そのようにしてイエス様はとても忍耐強く弟子たちを導きましたが、ここで教えてくださろうとしていたことは、今まで教えた事柄をさらにまとめる一言でありました。パリサイ派とサドカイ派のパンダメに気をつけなさい、用心しなさい、用心しなさい。これが今日の箇所においては教えの焦点なんですね。パリサイ派とサドカイ派のパンダネに注意しなさい。パンダネというのは何であるのか、悪い意味でも良い意味でも聖書の中に登場してまいります。良い意味でも悪い意味で、主に悪い意味でこのパンダネというのは使われています。パンダネというのはわずかばかりのものだけれども、全体に影響を与えるもの、これがパンダネですね。サンサトンの粉にパンダネを混ぜると全体が膨れる。ほんのわずかのパンダネを混ぜただけで、サンサトンというのは本当にこれぐらいですね。1サトンが12リッターだそうですから、まあ、大変な量の粉ですね。これにパンダネをちょこっと混ぜただけで、全体がこれだけでも大変な量だけども、さらに膨らめてどこまで膨れるかと、これが神の国だとイエス様は教えていました。それとここでは反対に、それとこことは反対に、サドカイ派とファリサイ派のパンダネもそのような力があるぞということです。気をつけなさいと。弟子たちは確かにファリサイ派、サドカイ派の人々とイエス様が出会って、いい関係にならないんですね、いつでも。サドカイ派、ファリサイ派の人々とイエス様はいい関係にならないわけです。むしろ彼らの怒りをこう引き起こすようなやり取りがいつでもなされていくわけです。弟子たちは不思議だったと思います。イエス様を信ずれば信ずるほどですね。なんであの人々から尊敬されて、あのように自分たちもかつてはそれを心から受け入れたか、あるいはそれができると思えたかは別としてですね、先生として尊敬していた人々、あるいは統治する者として尊敬していた人々とその関係が悪くなるのはとても不思議だったと思います。でもイエス様はここでおっしゃったわけです。彼らの教えだぞと。まあ教えというのは弟子たちが悟ったんですけれども、弟子たちはただわからないだけではなくて、イエス様から叱られて悟りました。あなた方はなんでパンのことにこだわっているのかと、このことを悟されて、その時ようやく弟子たちはイエスが注意を促されたのはパンダネのことではなく、ファリサイ派とサドカイ派の人々の教えのことだと悟った。教えのことだと悟った。ファリサイ派サドカイ派の教えの中にそういうパンダネの力があるということだと悟ったということです。何から何までダメだと言っているんではないんです。 ーの教えの中にそのパンダメがあるということが問題なんです。実際ファリサイ派は死者の復活を信じていますが、これは死を信ずる者たちも信じていることです。パウロは自分の福音を人々に弁明するときに、この人たちと同じように自分を訴えているこのファリサイ派の人々と同じように死者が復活することに望みをかけていることで訴えられているのですと弁明します。だから同じなんですね。だけどもファリサイ派のその教えの中にはパンダネがあるわけです。神の国とは違うパンダネがあるわけです。教えの中にまたイエス様も何から何までこのファリサイ派サドカイ派の教えを否定しているわけではないんです。彼らが言うことには従いなさいともおっしゃるわけです。だけども彼らの行いを見習ってはいけないとおっしゃるわけです。彼らのそのような教えは立派でも、そこから出てくる行いがおかしくなってしまうパンダネがあるわけです。そのようなパンダネの力が彼らの中にあるわけです。それに注意しなさい。単純にこのパンダネの中身を見てみるならば、これを私たちが探求すればきりのないことと思いますが、一つのことがはっきりしています。イエス様というお方、このお方も種ですね。パンダネのような影響力を持っています。先ほど見たように三サトンの粉にこのパンダネを混ぜると全体が膨れるように、この粉だけではバラバラでどうまとまっていいのか、ここから何が始まるのかわからないような粉のありさまのようになっている人ですね、人間。だけどもここにイエス様というパンダネが入っていくと、そしてその影響力が及ぶと、このパンダネが、パンが、この粉がしっかりと固まって一つのパンになる、膨れる、変わる。じゃあこのイエス・キリストの影響力を受けてここに生ずるパンは何かというとですね、実際イエス・キリストにですね、どこまでも従ってイエス様から本当に影響を受けながらですね、影響っていう言い方は弱い言い方かもしれませんが、本当にイエス様から本当にこう働かれてですね、新たにされながら歩んだ弟子たちの姿を見ると、これがはっきりしてますね。誰が一番偉いかという議論をやめられなかった者たちが、イエス様に目を注ぎ続けて、そのようなことを言わなくなって、反対にイエス様がそうであったように、どのような時でも主により頼む。どのような時でも主を認める。どのような時でも主に信頼する。幼子のような信仰を持って主と共に生きるものにされていきます。シンプルになっていきます。神様との関係がシンプルになっていきます。ある意味で最初に入った罪が取り除かれていく有様を彼らの中に見ます。最初の人アダムとエバはですね、これを食べたら神のようになるんだぞと言われて、その好みを取って食べて神のようにはなりましたけれども、神にはならないからお互いに争ったり憎んだり妬んだり、神様が愛するように互いに愛することもならず、党派を築けばその党派の間では結束が固まりますけれども、党派と党派の間には憎しみがあり、また反対に敵が生ずればかえって団結が強まる。本当に複雑なありさまになりましたけれども、でもこのイエスというパンダネ、このパンダネにおいてはそれが取り除かれていきます。本当にシンプルに神様を信じて、どのような時にも神様を信じて、どのような時にも神様を認めて歩む姿ですね。まあそれは 実際弟子たちも自分たちと同じようにお腹も空くし疲れもするし同じように疲れもする、こういうイエス様の姿を見たと思いますけれども、でも一方でイエス様の内に満ちているもの、そこから出てくるものにはいつでも違いを覚えていたと思いますね。イエス様が弟子たちと一緒にいた時に祈った祈りの言葉はこうでした。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、これは御心にかなうことでした。このような幼子のような信頼と、幼子のように神様の答えを受け取っている人が、ただ一人だけここにいるわけですね。嵐の中でもその人は疲れて居眠りしていることができるわけです。自分を殺そうという相談がされているのに、そのことがないかのように行動しているわけです。彼らと面と向かって戦っているからではなくて、主に信頼するから、主と共にあるから、天の父なる神と共にあるから、ついぞ彼らには思いも及ばなかった信仰の姿と思います。しかしファリサイ派の信仰は違います。人間の誇りを育てます。人間の誇りを育てます。信仰のことを正しく語ります。信仰とはこうあるべきだと語ります。だけどもそれを突き詰めていけば追い切れない重荷をまとめて人には乗せるけれども、自分ではそれを追うために一つも手を貸そうとしないような教えがそこから生じてきます。そしてその教えを持ちながら自分自身はよくやってるぞと思って、そしてあの人は何者だと見下すような教えの種があります。祈りの中においてさえその種が働いています。神様、私をこのようなものにしてくださり、収入の十分の一を捧げ、週に二度断食し、そしてこのように今日あるようにしてくださってありがとうございます。あそこにいる哀れな者のようにしないで、本当にありがとうございます。祈りの中にさえその教えの種が影響を及ぼします。また祈る時でさえ、街道や街角に立って祈りたがるが、人から知られもせず見られもしないところでは何を祈っているか分かりません。あるいは祈らないかもしれません。この教えに気をつけなさい。用心しなさい。この教えではない。正しいと。教えていることにはどれについても従いなさい。だけども、このファリサイ派、サドカイ派のパンダネの中心にはですね、人間の誇りがあります。しかしイエス様のパンダネにはこの人間の誇りがありません。とことん主を恐れ敬う霊に満たされたお方であります。父と私は一つであるとおっしゃるお方です。このパンダネです。私たちもまたこのパンダネに預かった者たちであります。用心して用心して本当に歩んでまいりましょう。わずかのパンダネが全体を膨らませると使徒パウロは教えました。わずかのパンダネが全体を膨らませる。ファリサイ派サドカイ派の教えには学べともイエス様はおっしゃいました。学ぶなとはおっしゃらなかったんです。学べだけども行いは見習ってはいけない。わずかのパンダネが全体を膨らませます。用心しながら本当に学ぶべきことを学び、そしてまた歩むべき道を歩むように、主を見失わないように歩んでまいりましょう。お祈りいたします。 ますよ。本当にあなたの御前に小さく弱く愚かで、ただあなたの皆を呼んでこそ生きることのできるものであることを思います。しかしそれをなんと簡単に忘れ、またしばしば忘れて、あなたを見失い我を見失ってしまうことか、そのようなものでもあります。どうぞ主を導いてください。聖霊よ、どうか私たちの内なる人を強めて、どのような時にも幼子のように主を信頼して、平安喜びに満たされ主の光の中を忍耐強く一歩また一歩と進むものとさせてください。主が愛されたように本当に、主が愛されたようにその愛を受けて自分を愛し、また自分を愛するように隣人を愛することのできるものとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の234番の A の旋律で賛美いたしましょう。お立ちいただける方はお立ちいただきまして。